こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ編は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
年末行ってたこれ見ようと思ってるみたいなやつって見たんですか？結局いろいろ
芸術回線は全部見ましたよ。
見た芸術回線
シーズン1、2、うん、全部ぶっ通して見ました。
おお、あのゼロも見た映画。
あ、ゼロはねまだ撮ってある。
ああ、撮ってあるんだ。いや、2よかったでしょ、シーズン2の前半。
あの、そうっすね。あの、僕てっきりシーズン2で全部終わるのかなと思って見てたんだけど、
ああ、まだ終わ
ら
ない、
ね、全然終わらないなこれはっていうのをあの最後の方に気づきました。
まあ終わんないね、まだまだ。
いや、でもシーズン1から見てよかったですね。
あ、まあまあいいと思うよね。
うん、なんか思ったより難しくて概念が、
うん、
そう、もっとなんか分かりやすいの、 なんていうの、あの鬼滅とか結構説明してくれるじゃないですか、うん、あの心の声が、うん、いっぱいそういうのあんまないじゃないですか。なんか
確かにね、
技術回線って
結構ちょっとなんか複雑だしね、なんかいろいろあって、なんか用語が
だし、 なんていうの、そんな分かりやすく説明してくれないっていうか、うん、なんかこう、
まあまあまあ、
察してくださいみたいなシーンあるじゃないですか、うん、そう、だから結構なんか一連見た後解説サイトとか見てましたね。
あ、そう。
うん。
まあまあでも1から見ていいと思うよね。まあ登場人物がちゃんと全部出てくるから。
そうそうそう。犬巻トゲ好きなんですけど。
はいはい。
あんま出てこなかったですね、シーズン2。
ああ、まあ確かにまだそんなに出てきてないかもね。
気づいたら腕が切られていたっていう最後の方で話が出てきて、うん、はいはい、そうなのみたいな。
いやでもシーズン2の前半良くなかったですか？あの、まあ、前半パートと後半パートって あったと思うんだけど、
あの過去の回想、
そうそうそう、過去編みたいなやつ、うん、いや、あれだ、シーズン1を別に、まあ、見たんだけど、別になんかよくあるジャンプの少年バトル漫画だなみたいなさ、
うん、
それぐらいの印象でしかなかったんだけど、
うん、
やっぱシーズン2の前半が良すぎたね。なんか
そうっすね、いや、こういう感じだったんだなみたいなね。
うん、でさらにゼロも見てほしいね、やっぱりそのシーズン2とゼロもやっぱちょっと重なってる部分いろいろあるから。
はいはいはい。いや、もう途中でインフレ、強さがインフレしすぎてちょっと笑っちゃいましたけど
まあまあまあ、よくあるよくあるからね、まあそういうのは。
いや、てか、
まあでもね、その一番インフレしてるあの人がさ、
うん、
そのまあ大変なことになるみたいな感じになるから、まあ、ちょっと面白い展開であるよね。
うん、だからあの人そんな強かったんだみたいな。その最初その初っ端から強いじゃないですか。
うん、
でも最初比較対象がないからそんな強いのかよく分かんないんだけど、
確かに確かに、
うん、後々あいつがめっちゃ強いんだなっていう、あの火山のやつ。
うん、そうそうそう。ああ、そうね。はいはいはいはい、うん、そうそうそう。
最初なんか雑魚キャラみたいなこう描かれ方してたけど、
圧倒的すぎちゃってね、その五条先生が、
うん、そうそうそう、 あいつめっちゃ強かったんだみたいな
そうそうそうそう、
うん、いや面白かった。
いや、ゼロも見てください。で、うん、ゼロも確か主題歌、あのキングヌーが主題歌、エンディングだったかな、
はいはい、
キングヌーが担当してて、もうめちゃくちゃいいんで、もういろいろ、
いやー、曲いいっすよね、最近のアニメは。
いい、うん。崎山君。
あ、崎山壮志、うん。
そうそうそう。崎山君の曲もいいよね、あれ。
いいっすよね。
あれめっちゃいいんだよね。
羊文学とか。ああ、なんか、うん。いや、全然知らなかったけど、ああ、この人たちみんな呪術廻戦やってたんだ、みたいな。
はいはいはいはい、うん、
曲だけは Spotify で知ってるみたいな感じだった。
はいはいはい。キングヌーのスペシャルズ、うん、だと思うけど、確かあの採用されオープニングに採用されて
る、あれね、めっちゃ合ってますね。
あれ、そうそう、あれなんかで見たんだけど、確か、
うん、
まあ間違ってるかもしれないですけど、その、まあ、常田さんがそのキングヌーの、
うん、
その呪術廻戦の中でもその真人が好きらしいんですよ。
真
人っていう、あ、ね、まあ、敵キャラがいるんだけど、
あのあれね魂のやつね、
うん、そうそうそうそう。でもなんかそいつが好きらしくて、なんかもっとそっちをフューチャーしたような、なんか 曲にしたいみたいなところがあったらしいんですよ。それでああいうなんかちょっとドロドロっておどろおどろしいというかさ、なんかそういう感じの曲になってるらしいですね、そのスペシャルズは。
でもあれすごい渋谷事変に合ってていいですよね、
うん、そうそうそう、めっちゃいい、
うん、いやちょっとコミック、いや僕ジャンプ毎週あのワンピースのために読んでるから、
うん、
あのだったら呪術廻戦も一緒に読もうと思って、じゃあそのためには、
そうそうね、
そのためにはちょっとコミックとアニメのあの差分を、あ、ジャンプ本誌とアニメの差分を埋めなきゃなと思って、
うん、
いや面白かったですね。
他は見たんですか、なんか おすすめされたやつ。僕なんだっけ、サマータイムレンダーとか言ってたっけ。
いやさすがにさすがに無理
まあ、なんで、
いや
見れるでしょ、
そんな、いやいやいや
無限に時間あったんだから。
いや呪術廻戦2シーズン見るのでも結構精一杯ですよ
え、もうじゃあ本当にそれしか見てないんだ。
いやそれしかって言っても、いや割と頑張って見ましたよ。
あ本当、
うん、あとボッチザロック見たぐらいかな。
あはいはいはい、僕も結構ね、なんだかんだ、いろいろ見ましたよ、
うん。
これもなんかいいって言われてたけど、全然僕見てなかったやつで、あの、早々のフリーレンっていうアニメ、
はいはい、
すごいいいって、まあ、評判だったのもあって、なんか、まあ、全然あの気にしなかったから見てなかったんだけど、なんかいいって言うから、まあ、一旦見てみるかみたいな感じで見始めたら、もうめちゃくちゃ面白かった。ので、これもね、おすすめできるね、早々のフリーレンも。
いやよくそんな見れますよね。
え、見るだけじゃんだって
あそうですか
見るだけじゃんだってそんな見れるよねって言われても
そうですか。 あと僕サッカー見てるからな、
う
ん、
あ
2時間とかサッカー1回見ると使っちゃうからね。
まあでもね24時間あるわけですからまだ22時間残ってますよ。
うん、そうですねそうですねとしか言えない。
うん、あと映画もいろいろ見たよ。マンデーズって、マンデーズってなんかね、なんかの時言ったちょっと話したと思うけど、まあもともと友達とウォッチパーティーで見ようと思ってたんだけど、なかなか機会が作れないからもう見ちゃおうと思って見たんだけど、まあなんかループものみたいなやつですね、これもマンデーズも。
うーん、
邦画のやつですけど、これもね面白かったですね。とあとミーガン、
ー
ミーガン見ましたね。
あ
ーミーガン知ってます？
なんだっけ、ロボット、ね、アンドロイド、
あそうそうそうそう、うん、ロボットのちょっとサイコホラーっぽいやつ、
はいはいはい、
映画ですね。 AI ロボットの話、これもね結構面白かったですね。なんかホラーだけどちょっとコメディっぽいところもあるみたいな感じで、面白かった。
あと昨日映画館で笑いの怪物を見ました。
ああ、はいはい、
よかったですよ。あまあうん、なかなかあれだな、わかん、あのラジオ聞いてる人にはおすすめできる、オードリーのラジオ聞いてる人にはおすすめできるって感じ、
うん、はいはいはい。
だが情熱はあるみたいな感じで、オードリーとは言ってないんだけど、まあそれっぽいコンビが出てくるんですよ。
はいはいはい、
あの二人っぽい人がこう演じられてるんですけど、
うん、
だから結構あのオードリーのラジオって知らない人が見ても、あこれオードリーっぽいなみたいなのをこうつぶやいてる人がいたりとか、なんかまあそういう感じで、だから情熱はあるの別バージョンみたいな感じで面白かったですね。まあでも結構中身はなんだろう、割とドロッとした感じなんですけどね。
なんかね今劇場でやってる映画も結構面白いのあるっていろいろ僕も聞いたんで、なんか見たいなとも思いつつ、まあでも配信でいいかなとか思いつついろいろ見てなかったりするけど、
ま
あね、あなんかそういえばあれだな、最近これはもうだいぶ前に一回見てるんですけど、あの新しい王様っていうドラマ、 TBS だったかな、
うん、
のドラマがあって、それが今、プライムビデオで見れるんですよ。U-NEXT とかで見れたかな今は。昔なんかパラビ、また TBS 系列のドラマだからパラビでしか見れなかったんだけど、うん、その新しい王様を今 Amazon プライムビデオで見れるんで、まあ最近その仕事とかの、まあ、作業しながら流したりして見てるんですけど、やっぱ面白いですね。新しい王様もいいですよ。知ってます？新しい王様。
いや知らないです。
なんか内容的にはホリエさんと村上ファンドの村上さん的な人が出てくる話。 だからなんかこう買収騒動みたいなだからの話がちょっとパロディっぽく
実
ドラマっぽいドラマでなんか出てる。
実話ではない。
実話ではない。ただなんかその辺をパロディしてなんかこの業界こういう感じだよねみたいなこうドロドロした部分とかも含めてなんかこう面白おかしく描いてるみたいな、そういうドラマですね。結構ね面白いんで見てみるといいと思います。まあシーズン1、2あって2まで確か配信してるんで、最近それを作業しながら流して見てる気がするな。
作業しながら流して見るってのができないわ。それやってるから量が見れてるんでしょ。
いやまあでもそれやってるのはあんまりないよ。だからさっき前にも話した初めの一歩見るとか、一回見てるやつをそれでやってることが多い。だってなんか初めて見るやつだとそっちに集中しちゃうじゃん。なんか
そういうことね。
そうそう映像の方に集中しちゃうから別に流してもいいなっていうのを流してるから。
いや呪術廻戦とか無理だわと思って。
いやまあそれは無理だと思う。
まあバトルシーン行ったらいけるけど。
うん、まああとね仕事も別にそのなんて言うんだろう、考えることがあんまりないというかさ、
はいはい、
ひたすらこう作業するみたいな時にそういうの流してるからね。僕もなんだかんだ結構新しいのいろいろ見たりしましたね。早々のフリーレンはちょっと僕面白すぎて漫画も読もうかなと思って、
ね、
漫画もちょっと買って読んだりとか、なんかあんまり今までになかったなっていう感じがするな。これはそういえばなかったねみたいな感じなのかもしれない。設定的にはありそうなんだけど、ただ書いてる内容とかっていうのはまあちょっと独特な感じはした。面白い。なんか今までにないちょっと面白さっていうのがあったような気がしますね。っていう、なんか、なんだかんだコンテンツ消費をしていたな。コメダも行って本も読んでたし、結構充実してたのかもしれない、そういう意味では。年末年始。
僕は、昼夜が完全に崩壊しましたね。
崩壊した、
ぶっ通しで見てたから。やっぱダメだね、歯止めが効かなくなっちゃうんだよな、一人暮らし。
いや僕もでもそうかも。なんか結構僕はちゃんと昼夜逆転せず過ごしてたんですけど、年末年始、なんかのタイミングでそれこそなんかその作業するみたいな、作業仕事をやんなきゃみたいな時に、まあその新しい王様を流しながら作業してたんですよ。そうするとさ、なんか結構眠くならないで集中しながら、しかもちょっとこう作業も進んでみたいなのがあって、その時になんかそれがはかどりすぎちゃって、なんか朝までやっちゃって、なんか逆転したみたいな時あったけど、でもなんか基本は大丈夫だったな。大丈夫だったんで気をつけてたな。なんか割とちゃんと生活を送ってた気がする。
地震も完全に寝てて気づかなかったっすね。
地震ってでもあれ真っ昼間ぐらいじゃなかったっけ。
夕方ぐらい。
あ、まあ、ちょ4時ぐらいでしたっけ。寝てたの。
寝てました
ね。何こと。さすがに起きてて良さそうじゃん。だってもう4時だったら。そう、昼夜逆転にしても。
いやなんかね、なんか中途半端な時間に生活してたんで。頑張って直しました。
まあ、でもなんか最近僕一個気をつけてることがあって、まあ、僕が今住んでる賃貸なんだけど、部屋がまあ一軒家みたいな感じなんですよ。ほぼって、まあ、建物としてはもう一軒家だから、で1階と2階があって、その1階がまあなんていうの、リビングとかがあって、で2階に寝室作業部屋みたいなのがあったりするんですけど、その、まあ、だから1階が雨戸があるんですよ。防犯的な意味も含めて。
はいはい。
で、まあ、大体雨戸も閉めっぱなしにしてることが多いんですよ。その、ね、あんまりリビングで、まあ、大体上の2階でさ、作業してることが多かったりするし。だけど、その、正月の時は、まあ、そこまで上で作業しないで、まあ、下でも、まあ、ノートパソコンとかで作業しようとか思って、もう、結構リビングで生活するようにして、でもうちゃんと朝になったら雨戸開けようと思って毎朝っていう生活をしてたら、結構ね良くて、なんか ちゃんとこう日の光を浴びてこうリセットされて、
うん、
朝が来たんだなみたいな気持ちになって、で夜になったら寝るみたいな生活が遅れた気がしたんで、
はいはい、
私結構そういうのやっぱ大事なんだなと思いましたね。
うん、
まあ別に2階でも浴びれるんだけど、大体なんか会議とかもあると結構もう締め切ってみたいな感じにしてさ、
あ
蛍光灯つけてみたいなさ感じで暮らしてたりするとさ、もうずっと締め切ってる可能性もあって、ずっと本当に、
うん、
でもなんかちゃんとね、やっぱりそういうのもやっぱ大事なんだなみたいな、
うん、僕は日光浴びまくってるんですけどね、あれっすもん、あのブラインドなんですけど、ブラインドを時間で自動で開けるようにしてて、はいはい、
うん、
一応日光浴びながら昼夜逆転しちゃいますよね。
うーん、
まあサッカー見てるからダメなんだろうな、そのヨーロッパの時間でやる、はいはいはいはい、そうそう4時キックオフとかなんかそういうやつ見てるから
壊れる。それ良くないね、
うん、
4時キックオフはもう無ダメだね、ダメだねそれだって2時間ぐらいなんだかんだやるでしょあれ。
あ、そうそうそう、ほんで朝6時に
寝るみたいな。朝6時に寝る、もう無理じゃんもうそんな
の。いやでも最近面白すぎるんすよプレミアリーグは、
う
ん、
らしいね。
うん、
まあほどほどにしてください。
うん、まあ直したんで大丈夫だと思います。もうコントロールできますから
何が、
その生活るリズムをぶっ壊れてもすぐ直すっていう術をもう身につけてきたんで。
うーん、
じゃあ今日は久々に僕らが作ってるドリンクのリンダの話をしようかなと思って、
うん、
クラフトビネガードリンク、まあ最近ちょっとスパイスビネガードリンクっていう風に変えた、微調整してるんですけど、
うん、
のリンダっていうやつを作ってて、でもともとポッドキャストでも72回2022年3月、ああもう2年弱ぐらい前ですけど、倉光さんをゲストに呼んで、リンダのデザインの、まあ、プロセスみたいな話をしたんですよね、
うん、
でまあその時は、タイミング的にはもともとこれこのドリンクをクラウドファンディングで募ってで製造してっていうのをやってたんですけど、まあ、それが確か4月2022年の4月とかだったんで、まあ、その前あたり、まあ、これからクラファンするよっていうことで話したと思うんですよね、
うん、
で、まあ、その時はまあクラファンで事前にこう飲めないものを売る、そのインターネットで実際飲む、まあ、クラファンだから製造前にクラファンをやるんで、まあ、そうするとまだ世にないものかつ飲料っていうものをまあどう売っていくかみたいな話で、まあ、結構僕らはそう4人でもともとクックパッドの同僚4人でやってるんですけど、まあ全員 IT の人なんで、まあもうなんかまあこう料理人とかがねいればこう料理人監修とか、まあそういった威厳を使ってまあ売るとか、まあいろんなもの、いろんなそういう飲食系のクラファンだとそういうことやってるプロジェクトが多いんですけど、僕らの場合はまあそれできない、メンバー的にできないので、まあなんか結構こうまあ、いかにそれをどう売るかみたいなところでこうストーリーをクラファンのねLP みたいなものがあるんですけど、まあ、そのストーリーをインタビュー繰り返しながら調整してやっていったみたいな話をしたんですよね。でその時割と僕らパウチで提供してるんですよね。白、うん、クラフトビネガードリンク、まあ、お酢ドリンクなんですけど、まあ、お酢ドリンクのシロップを、まあ、パウチに封入して、まあ、それを郵送でポスト配送するっていう形で売ってるんですけど、まあ、そこに至る過程に、まあ、途中は瓶を試して、まあ、ただ瓶でまあ RTD っていう、まあ、そのまま飲めるようなシロップじゃなくてそのまま飲める状態で提供するっていう形で最初トライしてたんだけど、まあ、なかなかちょっと製造元とうまくいかなくて、日もさつもいかなくなったんで、まあ、ちょっとパウチっていう形で、まあ、最初はまあなんだろうな、 諦めというか、まあ、前に進めるために仕方なくっていう形でパウチシロップっていう形にしたんだけど、まあ、それが逆に配送しやすいとか、スペース取らないとか、まあ、なんかそういったメリットにつながっていったみたいな、まあ、なんかざっくりそういう話をしたかなと思っていて、まあ、形にして、まあ、実際製造するっていうところ、形にするところまでの話だったんだけど、まあ、徐々にこの話、前回のエピソードから、まあ、1年半ちょっと経って、まあ、今のテーマとしてはプロダクト一旦できたんで、まあ、それをいかに売れる仕組みを作るかっていうところが、まあ、今のテーマなんですよね、うん、で前回のエピソードのあと2020年春にクラファンして、で実際クラファンは目標金額の 170% 達成みたいな、まあ1日ちょっとで 170% 達成するみたいな感じで、まあまあうまくいったのかなっていう感じで、で実際その後工場を動かしてファーストロットを実際製造したんですよね。で夏頃に奈良に実際メンバー4人で集まって、まあ実際出荷作業するみたいな感じで、ファーストロット売って、でその後2022年の夏に EC サイトを作って、まあ Shopify でまあ、このポッドキャストでもちょっと話しましたけど、Shopify のハイドロゲンっていう、まあ、茂手山さんも使ってたやつ、ヘッドレスコマースみたいなのを実現するためのフレームワークみたいなのを使いつつ、まあファーストロットはまあ言ってもまあクラファンだから、まあ受注生産だったんで、まあ、もうすでに売れるっていうか、すでにお金をいただいている状態では製造したっていうところがあるんですけど、まあ、それで、まあ、無事ソールドアウトしたっていう感じだったんですよね。で、そっからまあちょっと時期明けて、2023年の春、うん、去年の春に、まあ、セカンドロットをまあ製造したんですよね。で、まあ、ファーストロットはまあ受注生産だったんで、まあ、リスクそんなにないわけなんですけど、まあ、今回のこのセカンドロットは、まあ、売れることが分かんないっていうところからスタートしてるんで、まあ本当の意味でスタートラインに立ったみたいな感じですね。でそっから去年の春はイベントに結構出展してて、フィーチャードプロジェクトっていうデザイン系のねイベントに出展したりとか、あと倉光さんの会社の自社イベントに出したりとか、まあ茂手山さんもボードゲームで売ったりしてたけど、まあ、そこでリンダム売ったりとか、うん、まあ、あとその後フィーチャードプロジェクトつながりでボーナストラックっていう下北沢にあるポップアップストアが集まってるエリアというか、まあそういうのが出せるようなスペースがあるところで1日限定で販売したりとか、まあ、あとは実店舗をもうちょっとだけトライしてて、なんか奈良のアンテナショップみたいなのが銀座と、まあ、新橋の間みたいなところにあるんですけど、うん、まあ、ちょっとそこで奈良つ、まあ、元々奈良のメンバーもいて、まあ、そのつながりもあって、そこでトライアル的に数週間売れることになって、で、まあ、そこで実店舗でも初めて並べてみるみたいな感じをやったりとか、まあ、割とこうイベントとか実店舗とかに去年はトライしてたんですよね、
うん
うん、でまあ結構なんかやってみるとイベントはまあ、特にフィーチャープロジェクトとかは僕らと属性が近しい人たちがたくさん来てたっていうのもあったし、まあ、すごい盛況なイベントだったから、まあすごい売り上げ的にも好調だったし、まあなんかそういう、まあ、他のイベントとのつながりが生まれたりだとか、まあ、すごい良かったんですけど、逆に実店舗はやっぱパウチっていうところでなかなかこう棚に並べた時に引きが弱いっていうところで、まあまあ、結構難しかったんですよね実店舗の方は。どうしてもやっぱ瓶とかそういったものと比べると見劣りしてしまうし、まあこれがRTD すぐ飲める形だったら、まあ、ちょっと手軽に買ってみるかみたいな感じで買ってもらえるのかもしれないんですけど、まあ、シロップだと まあ、4、5杯分ぐらいの値段になってるんで、まあ、それなりに値段はする割にパウチっていうことだと、まあ、ちょっとなんか見た目が劣って見てしまうっていうようなところ、
うん
うん、でなかなかやっぱ難しいし、イベントとかだとまあ直接こういう飲み物でこういうふうに飲んでくださいみたいなことの話ができるんだけど、まあ、棚に並べると当然そういうこともできないわけなので、まあ、なかなかそこが難しいなっていうところがありましたね。
うん、
まあ、あとはラベルとかもね、なんかもともと D2C で、まあ、EC とかで売るっていう前提でデザインしたものだから、まあ、実店舗だとどうしてもそこら辺はあのなんですか、コンビニとかスーパーとかに並んでるようなパッケージとはまた違う、まあ、情報量とかそういった意味で違うので、うん、やっぱそういったところも含めてなかなか難しいなっていうところがありましたね。でまあそっからあとは実店舗系もやりつつ、まあ、広告も運用してみようってことで、まあ、あのバナ、まあ、あのインスタグラムとかフェイスブックで広告打ってみるってことも小さくやってて、
うん
うん、でただやっぱ広告もまあやっぱまあ当たり前なんですけど、ただ回すだけだと全然まあコンバージョンしないわけなんですよね、
うん
うん、だしまあちょっとそのクリエイティブ的にも、まあ、もうちょっとなんていうか引きがあるような形にした方がいいんじゃないかっていうところがあって、まああのまあ、この時点でまあ売り上げもファーストロットを全部売れたっていうのもあったんで、まあ、売り上げはそこそこ溜まってたっていうのもあって、まあ、じゃあちょっとあの広告のことも考えて写真を撮影し直そうっていうことで撮影し直して、でその上で EC サイトも作り直そうっていうことで作り直して、で実はその後裏側をまた作り直して、まあ EC サイトなんだかんだ3回ぐらい作り直してますけど、
うん、
うん、っていうことをやったり最近はしてますね。でまあようやくそれで数コンバージョン生まれてきたみたいな感じで、まあなかなか広告運用は難しいなっていうところで、まあまだまだこれからっていう感じなんですけど、
うん、
うん、であと最近はあれですね、チャット GPT で広告 の, あ の, クリエあのキャッチコピーを考えるみたいなこともやってもらってますね。うん、なんかやっぱどのそ、まあ、なんだろう、これまでインタビューとか何度か繰り返してきてて、あのクラファンの LP を磨くためにいろいろいろんなストーリー試してみるみたいなことやってて、まあ、なんか初期は妊娠とかしてアルコール飲めなくなった、体の変化によってアルコールが好きなんだけど本当は好きなんだけどそれが飲めなくなっちゃった人とか、あとなんか食事とのペアリングみたいなことに向けてこうストーリーを組み立てたんですけど、うん、まあそこからなんかインタビューし繰り返してみると、もうちょっとなんかこう範囲を広げてリフレッシュ訴求だとかっていうのもいいんじゃないかみたいな、うん、でまあそこからまたインタビューしてみると、リフレッシュ訴求をもうちょいこう分解してみると、まあ、ノンアルノンカフェインっていうのと、あとギルトフリーっていう、まあ、そのカフェインやカフェインだとか、まあ、添加物だとかそういったものを気にする人っていうのも結構いるんだなっていうことに気づいて、うん、まあ、ノンアルノンカフェイン、ギルトフリーでリフレッシュできますみたいな、だから要はお酒でもないしコーヒーでもないっていうところの、まあ、代替としてあるんじゃないかみたいなことを、まあ、ちょっと発見して、まあ、そういう訴求にしてみたりだとか、まあ、なんかいくつか、まあ、なんかこう、うん、キャッチコピーの元になりそうな、こう、インサイトみたいなものはあったんですけど、まあ、ただ、それが実際どれが当たるのかっていうのは、なかなかわかんないので、まあ、だったらチャット GPT 使って、もう、いろんな考えうる、ベクトルで、まあ、10とか20とかコピー量産して、まあ、そこから数値良いものを人間の手加えて磨いていくっていう感じで今はやってますね、うん、まあ、そういうところでチャット GPT 使うのは結構便利だし、うん、まあ、実際人間が考えたコピーとチャット GPT プラス、まあ、人間で一緒に考えたコピーだと、まあ、なんか数字見るとチャット GPT が考えたやつの方が良かったりとかしたりして、うん、まあ、そういうのが分かったのは面白かったですね、広告運用は。でまあそういうこともやりつつ、あと最近はカンファレンスにあの下ろすというか、あのレイヤー X のデザイナー向けのイベントで、そのイベントの参加者の方が飲めるような スポンサードドリンクというか、なんかそういうバーコーナーみたいなところで提供してもらうっていうことをやったりとか、あとスペクトラム東京のイベントが年末に大きいイベントがあったので、その時もバーコーナーで提供してもらうみたいなことをやったりだとか、そういうのも最近はトライしてますね。
まあありですよね。なんか僕も手伝ってるあのサンセットセラスってワインのやつで、
言ってました、ね、
最近あのオフラインのそういうイベント、まあ、ね、そこエンジニア向けとかが多いんですけど、僕も行ってるのは、ので、そういうなんていうの提供するみたいな、スポンサーとして提供するみたいなやつやったりするけど、やっぱり対面で話しながら、提供して、こういうものですよって説明すると、割とコンバージョンするというか、あの、サブスク入ってもらったりするみたいなことがあったりするんで、対面で接客するのは全然あのアプローチとしては積み重ねですけど、結構効果的かなっていうふうに思いますね、やっぱり。
あとなんかこういうのやってよかったのは、そのやっぱ IT 系のイベントだからみんなツイッターにつぶやいてくれるんですよ、リンダの写真載っけて、で、それがある意味広告になって、イベント行ってない人からも売り上げ、それでなんだろう、昔買ってくれた人が、ああそういえばこれあったって思い出して、タイムラインを見て思い出して、でまたリピートで買ってくれるみたいなことが結構あって、ある意味広告としてあのツイートがあの、機能してくれるっていうところ、
だからなんかそれもね、サンセットスラーズもなんかちょっとやってたけど、1杯目は普通に飲んでもらっていいんだけど、2杯目おかわりするときはツイートをしてくださいみたいな感じ
でなるほどね、
促したりするとなんか結構みんなツイートしてくれて、もうでそのおかわりもらってみたいな、両方ハッピーみたいな感じになったりするみたいな、やったりしましたけどね。
いや、なんかバナー広告よりもやっぱそういう生の声というかツイートの方が本当に売れるなっていうのは、思いましたね。
身近な人が飲んでて気になるみたいな方が結構ね、やっぱコンバージョンしやすいような気がしますね。
あとやっぱ思い出してもらうっていうところで、僕らもサブスクとかね、やろうかみたいな話はあったりするんだけど、やっぱこう気に入って買ってくれた人でも忘れちゃうっていうのが普通だと思うから、そういうところで、なんかそういうなんちゃら効果じゃないけど、なんか思い出してもらうみたいな、接触回数高めてなるべく思い出してもらうみたいなところは結構大事なんだなっていうのはやってて分かりましたね。あとは最近は、キャンペーンというか、なんかちょっと、ホリデーキャンペーンみたいな形で、年末年始は即日配送しますみたいなこともやってたりとかして、これまで最初期は1ヶ月に1回だけ配送しますみたいな感じで、短期の受注生産じゃないけど、なかなか僕ら、どこか配送を頼んでるわけじゃなくて自分たちでやってたりするので、そういうところで即時配送って難しかったんだけど、そこを主に倉光さんがすごい頑張ってくれて、即日配送を今やってますね、っていうのをやってみたりとか、あとこの流れでやっぱ年末年始のそのいろいろあるじゃないですか、忘年会とかクリスマスパーティーみたいなとか新年会とか、なんかそういう時に簡単なギフトとして持ってってくださいみたいな形で訴求してみたら、結構これまでなかったぐらい売れて、自分も実際忘年会に呼ばれたりした時に、なんか持ってこうかなって時になんかちょうどいいんですよね、なんか。
いやでもなんか、もうそういうマーケティングいいだろうなと思ってましたね。そのね、そういうホリデーシーズンのみたいなものもいいだろうし、場合によってはそのね、なんか父の日のプレゼントにみたいなとか、なんかそういう何かしらにこういろいろ絡めて、なんかアプローチしていくっていうのは、結構いろいろあり得るんじゃないかなと思いますね。そのリンダみたいなドリンクとかっていうのは。
そう。で、自分もね、やっぱ作って、気づいてなかったけど、確かに忘年会に持ってくのにすごい便利だし、何が便利ってシロップなんで、その場で5杯分ぐらいシロップ を炭酸で割って作れるんですよ。でまあそうすると、うん、その場にいる人全員に今1回は飲んでもらえるみたいな感じにできるんで、うんまあ、なかなかこれが RTD の缶とかね瓶とかだとそれ難しいと思うし持ってくのも大変だからその主催者だけにあげるみたいな形になっちゃうかもしれないんだけど、まあ、シロップだとその場にいる人みんなに飲んでもらうっていうところでこれはなかなかネタにもなるし便利だなっていう、
うん
うん、ところは自分でもやってて気づきましたね。うん、でまああとそれに合わせてじゃないけどまあ前からギフト用のパッケージみたいなのをフィーチャードプロジェクトに出した頃から実はあってでそれを最近ちょっとまだリリースしてないんだけど配送その配送オプションみたいな形でも EC でも提供できないかなみたいなところを今準備したりとかしてますね。だからなかなかこういうギフト訴求みたいなのはありなんだなっていうのは今年やってみて気づいたところですね。
うん、
うん、あとはリールをやってみたりとかあとアレンジレシピを作ってみたりだとかなんかそういったことも最近はやってますね。っていうことで、まあ、ようやくまだちょっとセカンドロット完売はしてないんですけど、まあ、ようやく完売の兆しが見えてきたかみたいなところなんですよね。うんうん、でまあやって分かったことはこう、まあ、僕らリンダは、まあ、飲料の D2C ブランドみたいな感じなんですけど、まあ、やっぱ賞味期限との戦いなんですよね。あ、まあ、これはボドゲとかね、はいはい、そういうものとは違うところだと思うんですけど、
うん
うんまあ、やっぱ試験、まあ、その飲料の、まあ、大体試験をするんですよ。あのどれぐらいで風味が落ちるとかそういった試験をするんですけど、まあ、その方法にもよるんだけど、まあ、大体多分6ヶ月から1年ぐらい賞味期限が、
うん
うん、で僕ら良かったのは全然計算してないんだけどたまたまなんだけどお酢だからちょっと長くて1年持つんですよね。だからその1年内に、まあ、製造から1年なんで製造から1年の間にいかにそのロットを全部はけさせることができるかっていうところが、まあ、鍵でそのタイムお尻が決まっちゃってるっていうところがやっぱこの飲料とか、まあ、飲食も食べ物も同じだと思うんだけど難しいところだなっていうのが、
うん、
こうよく分かったところですね。うん、でまあその点考えると最初瓶で RTD で考えてたんだけど、まあ、シロップパウチって形になって本当に良かったなっていうのが思うところで、この、まあ、まずシロップでパウチだからクリックポストっていう、まあ、全国一律送料の配送方法でいけるんですよね、うん、だからまあここがもし瓶だったら、まあ、クリックポスト まず使えないし、まあ、そうすると配送場所によって送料が変わってくるみたいなところもあるしでかつ場所を取るっていうで、まあ、これが RTD だったら、まあ、シロップ僕らの場合シロップで1個のシロップでだいたい4から5杯ぐらい飲めるんでそうするとまあ単純計算で 4,5 倍 RTD の場合場所を取るってことになるんで、まあ、保管もしづらいっていうのでそれをすると保管コスト上がってで送料も上がってそうすると利益率圧迫してみたいなところだからまあ最初にまず初手でやるには本当シロップパウチにしといてよかったなっていうのはこの1年やってみて思うところですね。
うん、
でまあ、まあ知り合いにクラフトコーラ作ってる人がいるんですけど、まあ、やっぱ瓶は本当大変っていうふうに言ってましたね。まあお酒も同じかもしれないですけど、
う
んうん、まあ単価にもよると思うんですけどそのお酒だとね結構単価上げられると思うからまた違うと思うんですけど、
うん、
まあコーラとかこういうビネガードリンクっていうカテゴリーの単価で、まあ、瓶とかだとまあそういう場所代送料を考えるとまあ結構やっぱ大変だなっていうのがまあリアルな数字としてイメージつけるようになったのはありますね、うん、ここ最近で。あとはパウチでこれも全然計算してなかったんだけど、まあ、イベント参加がしやすいっていうのも結構大きくて、まあ、やっぱ僕らとしても搬入しやすいパウチだからそんなに、まあ、段ボールにいっぱい詰められるし、まあ、そうすると持ち込みやすいっていうのもある、うん、あとカフェとかバー提供もしやすいっていうところで、まあ、大体こうパウチで提供してその場で炭酸で割ってもらってするんですけど、まあ、そうするとゴミがまだ少なく済むし で本当はまあ大容量パックとかも用意したんですけど、まあ、現状ちょっとそれはできてなくて普通のパックをその場で開けて提供割って提供してもらってるんですけど、まあ、これが瓶とかだったらねめちゃくちゃ大変だっただろうし、まあ、そういう意味で、まあ、やっぱイベント参加とかすると割とその場で結構そこそこの量がはけられるんで、そのロットをはけさせるって意味では本当にイベント参加しやすい状態で提供するっていうのは大事だなっていうのが分かったところですね。
うん、
でただデメリットとしてはまあさっき言った実店舗受けしないっていうところで、まあ、ちょっとここは最近考えてるのはそのトムソン加工っていうあのくり抜き加工したなんか鎧型のパッケージみたいなのをあのパウチにかぶせて、まあ、よくあるあの醤油じゃないかあれなんだスーパーとかでもたまにあるんですけど、
うん
うん、まあなんかそういう形で紙の鎧みたいなパッケージをそのパウチにかぶせて、まあ、それでまあもうちょっと棚に映えるような形にできないかっていうのを今考えたりもしてるんですけど、はいはい、まあまあそれはそれで、うん、トムソン加工の加工代が結構かかるからどうしようみたいな話もあるんですけどね、うん、まあただそういうので、まあ、実店舗はやっぱやりたいことではあるから、まあ、またトライはしたいなとは話してるんですけど、うん、でもあと RTD もまあ瓶は大変だなっていうのがまあよくよく分かったんですけど、まあそれでもやっぱあのその場で手軽に飲んでもらうっていう、まあ特になんかその場で割ることができない会場とかもあるんですよね。なんかその場でこう僕らが割って飲める状態で提供するっていうのが難しいイベント会場とかもあるんで、うん、まあそういう時にあの缶とか瓶っていう形で提供できるといいんですけど、まあそういうこともやりたいなっていう気持ちはあるんで、まあ、最近清澄白河になんかボトリング工場みたいなのができたんですよね。カンパニーっていう、うん、まあ、前もなんか話したかもしれないけど、うん、でそういうとこ使うと割と小さいロットでもあの RTD 作れたりするんで、まあそういったところもちょっとチャレンジ今年はしたいなみたいなことを話したりしてますね。であと地味にはやってて分かったのはなんか地元のネットワークって大事なんだなっていうところで、なんか僕らの場合奈良のメンバーがいるんで、でかつまあリンダも奈良のドリンクですっていう形であの売ってるんですけど、でそうすると奈良の商工会みたいなネットワークからなんかこういうイベントあるんでどうですかみたいな形で誘ってもらえたりするんですよね。
はいはい、
うん、でまあそれであの奈良のアンテナショップであの置かしてもらったりも、まあ、そういうつながりから生まれたんですけど、まあ、やっぱそういう地元のネットワークってすごい大事なんだなっていうのがやって分かったことですね。なんか、まあ、僕の親も実はなんか自営で、まあ、こういう飲食作ったり飲料作ったりしてるんですけど、まあ、やっぱその地元の商工会のネットワークでなんか東京で商談会共同でやりますみたいな形で東京来て出店したりとか、でそうすると出店料がすごい安かったりとかして、なんかまあそういう商工会みたいなネットワークってすごいバカにできないんだなっていうのはやってみて、ね、うん、分かったとこっすね。だまあこれも奈良であの書店をやってるメンバーがいたっていうので、まあたまたまなんですけど、うん、まあこういうネットワークもすごい大事なんだな。あとは、あれですね。その前も最初のポッドキャストでも話したかもですけど、なんか、利益率を明確に定めてるんですよね。もうかなり初期の段階から、利益率数十パーっていうのを、うん、まあ、明確に定めてて。で、僕らまあ最初、会社もこのリンダ用に作ってるんですけど、まあ、その会社に出資金を4人で数十万、入れてるんですけど、まあ1人10万ぐらいだったかな、ちょっと覚えて、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあそれぐらい入れたんですけど、まあそれ以上の追加出資はまあやってないんですよね。だから基本的に最初の入れた数十万円プラスあのクラウドファンディングであのまあ資金調達したお金で基本的に回しているんですけど、これまで で、まあもちろん人件費度外視でやってるんですけど、まあそういう中で、まあその例えば写真の撮影し直そうとかで、まあ、再投資したりだとか、なんかそういうことができてるのは、まあ、やっぱり利益率いってちゃんとこれを守るっていうのを定めてきたからっていうのがあって、で、まあ、製造原価だけじゃなくてクリエイティブの原価、なんかパッケージ代金だとか、あとはあの配送時の、まあ、ガムテープもまあロゴ入れたりしてるんだけど、まあ、そういうのもいくらみたいなのを全部計算して、で、まあ、そこでまあトータルで利益率決めた数十パーを圧迫してないかっていうのを、まあ、全部コントロールしてるんですよね。でやっぱこれやってたのはすごい良かったなと思って、だからまあこれができるから、まあ、利益の再投資、まあ、その利益溜め込んでおくだけじゃなくて、まあ、例えばイベント系の出ると、まあ、だいたい出店料っていう形で、まあ、何十パーか、かかるんで、まあ、それもある意味その利益から、まあ広告宣伝費って形で払ったりとか、まああとカンファレンスとかだと、まああのツイートとかみんなしてもらって、なんかまあそれがある意味広告みたいになるから、まあだからカンファレンスにはむしろ卸しね、まあ利益率ほぼあのゼロにした状態で提供して、まあそれでまあなるべく安くあのその場の人に飲んでもらえるっていうような状況を作ったりとかっていうのを、まあ、やっぱり利益率ちゃんと確保してたからっていうことだし、まあ、あとはなんか溜め込んだある程度溜まった利益使って写真の撮影し直しだとかもできてるっていうので、まあ、結構やっぱここをちゃんと守るっていう、なんかまあある意味なんだろう、縛りプレイじゃないけど、なんか正直個々の、例えばなんだろうな、ちょっといい紙を使ってみるとかでも、まあなんかそんな別に数百万円とかかかるわけじゃないから、なんか正直自腹切ってもいいかなとかも思っちゃったりもするんだけど、まあそれでもやっぱなんかちゃんと利益率を小さくても経済性を作るっていうところをこうやってきたのは、結構なんかなんだろう、最初0から1にする段階では、いやもうちょっとなんか自腹切ってクリエイティブにコストかけてもいいんじゃないとか思ったりとか、そう話してたこともあったんだけど、まあやっぱなんだかんだこの利益率をちゃんと守るっていうのは、こうマーケティングのフェーズに行く上では大事なんだなっていうのが最近ようやく分かってきましたね。だから結構技術面もほぼほぼ0円で運用を今んとこしてて、まあかかってるのは Shopify のプランのサブスク代とドメイン代ぐらいで、ほぼほぼクラウドフレアっていう、まあ、インフラというかハイアスで賄ってて、まあ、それが本当無料でできる範囲が広いんで、それに助かってますね。ただなかなか Shopify 最小限のプラン、スタータープランって月数百円なんですけど、まあ、本当に最小限しかできないんで、なんだかんだやっぱそこに最近なんかそれでできる、なんだろう、スタータープランはこの機能使えませんとか、このアプリ使えませんっていうのが結構増えてきてる感じがして、まあどこまでやれるかちょっとあれなんですけど、まあいろいろこう細かい発行しながら最低限の値段で運用してますね。そう、ちなみになんか Shopify のハイドロゲンってやつがめっちゃ良かったんですけど、サイト作る上で、
はい、
結局スタータープランだとなかなか良さを生かしきれず、もう普通に API だけ使うっていうシンプルな構成に最近変えましたね。なかなか最近はなんだろう、ブログサイトみたいな感じで、まあ、Shopify はまあ CMS 的な感じに使って、まあ、裏側はもう完全に切り離、表側フロント側は完全に切り離して、静的サイトとして作るっていう作り替えを最近やったりとかしてますね。だから本当は Shopify もサブスク機能とか確かあったと思うんで、なんかそういうのとか使えるといいんですけど、スタータープランだと使えないから、まあそこはじゃあ自前でなんか API とか使って作るしかないかとか、だからなんか結構この辺なんか 利益をちゃんと明確に定めて、なんかどんどん再投資していくっていうのが、なんか RPG っぽいなって最近思ってて、だからなんか徐々に経験値貯めて次のステージ行くみたいな感じで、あの最初はまあ撮影自分たちというか、まあ大倉光さんが頑張ってやってくれて、でそれで利益が溜まってきたから、カメラマン、プロのカメラマンに頼んでちょっといいクリエイティブにして、でまたまたさらにあの利益が溜まってったら、まあ、今度 RTD 缶にチャレンジしてみたいな、まあ、徐々にこうブランドを育てていくというか、徐々にこうちょっとずつ大きくしていくってのがなんか RPG っぽくて、結構なんかこの辺楽しいなっていうのを最近思いますね、
まあ、特に飲食とかはそうですよね、やっぱり、
うん、
その期限があったりとかそういう制限があるから、いきなり大きくドンってできないじゃないですか、やっぱり。のでどうしてもそうやってやっていかざるを得ないし、だいたいそういうふうに大きくしてってるところが多い気がするなっていう印象はありますね。
なあ、最近 D2C ってあんま聞かなくなってきたけど、やっぱ D2C ってなんか聞こえは綺麗だけど難しいよなっていうのはもうやってみてすごい思いましたね。
うん、
小さく小さく育てていくっていうのがやっぱりすごい時間軸としては長くかかるから、じゃあこれを例えばスタートアップとかそういう時間軸、短い時間軸の中で D2C ブランドを立ち上げようとかなると結構大変だろうなとか、その時間軸が合わないというか。
そうですね、うん、ある程度何か一気にドンっていける仕掛けを作らないと、
そうそうそう、そうい
うスタートアップとかちゃんとそういうビジネスとして回していこうってなると、そのね、ちゃんと成長するビジネスというか、そのある程度の速さが必要になるっていうか、ね、
うん、
ってなると結構何かしらのそのなんか仕掛けというか、そういうものが必要になりそうな気がします、
うん、でまあそういう仕掛けをね生み出せたらいいんですけど、今それを頑張ってやってるっていうような感じですね、この 1,2 年は。
まあまあでもね、まあ別に飲食に限らないですけど、何かのきっかけで一気にドンって爆発する可能性っていうのはあるからね、何にしても。
うん、
だそれがその自分たちで仕掛けたことなのか、それともなんかちょっと口コミ的にある人に届いて広まるとかっていうのもあるから、
そうですね、
その辺が多分本当は意図的にコントロールできると多分いいんだろうなとは思いますけど。
うん、まあ、あとはやっぱネットワークも大事だなっていう、その例えばイベント、こういうイベントがあるからとか、
うん、
やっぱイベントに参加してみると、他のイベントの参加者からこういう商談会ありますよとか、なんか教えてもらえたりとかするんですよね。
うん、
だからそういうネットワーク持って、まあ、さっきの商工会議長みたいなところもそうだけど、うん、なんかそういうネットワークとかもやっぱ D2C ブランドを作っていく上では大事なんだなっていうのはやってみて分かってきましたね。
まあなんか本当最近じゃないけど、まあ、僕の友達もなんかちょっと、まあ、趣味じゃないけど、
うん、
まあなんかちょっとしたもの作って売るっていうのを結構前からやってて、
うん、
でそれでなんかタイプスティックスってやつを最近まあ売ってたりするんですけど、
タイプスティックス、
うん、なんかそれはね、あの MacBook ラップトップとかのキーボードの上にちょっとしたものを置いて、でその上にキーボードを、自分のあのよくエンジニアとかがさそうあるじゃん、なんかキーボードをその上に置いて自分のやるときって、
あで
それ用の台を、
あはいはいはい、あの MacBook とかラップトップのキーボードの上にハッピーハッキングとか別のキーボードを置くっていう、
置くためのそのなんかちょっとした台、そのキーボードが押されないようにっていうのを、まあ、作ったりしてんだけど、うん、売ったりしてそれを、でなんか最近ちょっと前、だいぶ前だったかな、まあ、でも去年の末かそれぐらいになんかリビルドで、多分直屋さんかなかがなんか、まあ結構これいいんすよみたいな感じで話して話題に出て、その時一気に結構バーンって売れたみたいなこと言ってたけど、まあだからなんかそういうさ、その届く人に届いて何がきっかけでこうさ、こうバーンって爆発するか分かんないみたいなとこあるから、まあ本当だからそれを意図的に、まあもちろんなんかそのこれ僕の友達がこれのまあマーケティングとか担当していろいろやったりとかしてんだけど、そのなんかいろいろそういう人にリーチするようになんか施策を打ったりとかしてるらしいんですけど、まあなんかでもそういうのをなんかある程度ねこうコントロールしてなんかできるといいんだろうなと思ってますけどね。
全然関係ないけど、この会社 僕の地元の。
ああ、そうそうそう。ファーイーストガジェット。まあ、名古屋、僕もそうですけど、その友達も、まあ、名古屋出身、愛知県出身で、まあ、その、同じ大学のだからメンバーが。
もう地元どころか、
いろいろやって。
実家から徒歩5分ぐらいだ。住所見たら。
会社、はいはいはいはい。
うん。何の話だっけ。そうそう。まあ、だから、そいつね。爆発するか分かんないから、まあいろいろ仕込み、まあ僕らの場合時間軸長くして、うん、まあ時間軸長くするために利益をちゃんと確保して、無理のない範囲で経済性を作るっていうところをやってるわけなんですけど、うん、
まあでもなんかそのちょっと話途中にあったホリデーシーズンのみたいな話あったけど、割とそういうのに絡みやすい商品商材だと僕は思ってるから、リンダとかは。
そう
ね、そのさっきもちょっと言ったけど、父の日とかに、まあ、父の日だったら本当はお酒送ったりするけど、お酒飲みなくなっちゃったけどこれどうみたいな感じでその売るとかね、
うん、
そういうのもあるだろうし、まあなんかね、こういろいろそういう祝祭日みたいなのいろいろあったりするんで、うん、僕もよく好きでラーメンのアフリとかを、
はいはい、
EC で頼んだりするけど、もうアフリとかめちゃくちゃやってるからね、なんかそういう、
うん、
季節ごとの
やつ。いや、そうだよね。あれ、ああいうのみんなやってる理由は分かりましたね。やってみて、
うん、やっぱりなんかね、そう忘れてもらわないためにこうリマインドする的なところもあるし、それによって、
そうそうそう、
でもういつもの味は飽きちゃったけど今回のちょっと面白そうだから頼んでみようかなみたいなのがさ、
うん、
まあまあちょっとね味変えるとか難しいかもしれないですけど、でもパッケージとかその辺でうまく工夫するとまたちょっと全然違ったりするかもしれないし、ね、
うん、
アプローチとか。
そう、なんか僕らなんか、まあ、注文が入るとスラックにボットが流れるようにしてるんですけど、通知が、うんうん、やっぱその流量がそのホリデーシーズンのキャンペーン告知みたいなのをしたときはやっぱ如実に流量が多くて、
うん、いや結構だから商品商材として目新しさっていうのが多分あると思うから、だからそういう基軸でそのなんていうの、自分が楽しむっていうのもあるけど、うん、そのギフト的なものとしてもうちょっと売り出していくっていうのは面白いものだと思いますけどね、
うん、まあ今年やってみて一番それが如実にこう反応が良かったやつですね。
うん、
本山さんのボドゲは最近どうなんですか？
まあぼちぼちかな。
はい、イベントで最近売ってたんでしたっけ？
はい、まあゲームマーケットっていうボードゲームのまあ大きいなんていうの、フリーマーじゃないけどなんていうの、まあそういうのがイベントが即売会か、
うん、
みたいのがあるんで、まあそれは結構毎回出て売ってますけど、まあでもか。まあ、ボドゲの場合はまたちょっと違う気がしてるんで、いろいろ、まあ、もちろんちゃんと面白いゲーム作るとかっていうのはあったりするし、多分そのマーケティングとかっていう話もあるけど、まあいろいろ僕も試したりしてやってるので、まあ今はでも新しいゲームちょっとまた作って出したいなっていうところかなとは思ってますね。まあ今のやつもまだ、まあ、原価的には、まだ赤字の部分があるんですけど、
うん、
まあ、どうしてもこれはね、生産数によって、その、どれぐらいの、その、原価率になるかっていうのはかなり違うんで、ボードゲームの場合。まあ、飲食とかも全然そうだと思いますけど、
まあ、そうね、
でも、その、割と数をそんな作らないでやってるから、今のところ、まだ。
ロットが大きいと、
その、
値段が下がっていく影響が大きいってことですよね。まあ、それは想像つきます。
だから、その辺、があるから、うん、まだまだなかなかその 黒字化して利益どんどん出してっていうのは難しい、まあ、フェーズではあるけど、
いや難しいですよね、
まあまあまあ、その辺はでもなんか僕もだからそういう意味ではちょっとずつ小さく試しながら、
うん、
なんか規模を大きくしていかないと難しいかなと思って、
うん、
まあもちろん、ね、一気にドーンって投資できればそれが一番いいのかもしれないけど、
うん、
まあなかなかねそれだと外れた時に大変になっちゃったりするから、
うん、
まあその辺はうまくこう小さいところから始めてみたいな感じでやってるところはあるね。
うん、いや本当こういうので利益出してる人はすごいなって思いますね。
そうね、まあ、だからさっき言ったそのファーイーストガジェットとかもいろいろこういう IT 系のもなんかガジェットに近いもののガジェットになんか つける何かみたいなのを作って販売したりしてんだけど、多分結構ちっちゃい小物だからその原価コスト的なものをかなり安くできたりしていて、うん、そういうものを売ったりしてるんですよ、
うん、
まあ、さっきのタイプスティックスもそうだけど、あ、なんかキーボードに貼るシールみたいなのも売ってて、まあ、なんかこの印字を消すためのシールみたいなのがあるんですけど、っていうのを売ったりして いて、まあ、それも別にただのシールだから言ってみれば、
これ
まあ、全然ね配送とか全然そんなかかんないし、
製造は 3D プリンターとかでやってるんですか、これは。
ちょっと製造のとこは僕も聞いてないんだけど、でもなんかどっかに頼んでたんじゃなかった
か、
普通にあの自前でさすがに 3D プリンターで刷ってるみたいなことはないと思いますね。まあ、なんかもともとあのだから一緒にやってるのがそのプロダクトデザイナーの人なんで、うん、友達なんで、だからまあその辺の経験も生かしつつで、僕の友達もそのもう一人の友達もあのもともとマーケティング大手の会社でマーケとか販促とかやってた人で、まあ今もやってんだけどいろいろっていう人がやってたりするんで、まあなんかいろいろその人たちの強みを生かして、なんかこういうちょっとしたものを作って売るみたいなことをなんかやってますね。
いいですね、こういう。あの、ビカクシダ好きですけど、ビカクシダ用のなんか植え付ける板みたいなのを、まあこういう 3D プリンターとかで作って、うん、で、まあ自分で売ってる人とかいて。
はいはいはい、はい、うん。
やっぱそういう人が作るものってすごい、それもなんかまあ僕がたまに買ってるやつは、小さいビカクシダのなんだろう、まだ赤ちゃんみたいな時って、
うん、
まあ、それ用のなんだろう、すごい小さいサイズのでも板付けし、うん、ちょっと説明が難しいんだけど、板付けつって、あの苔をこう板につけて、で、まあ、テグスみたいなのでぐるぐる巻きにして、それで固定するんですよね、板に苔、
はいはい、
でそうするとそのテグスが引っかかりやすいような形状が必要なんですよね、板に。
うんうん、
でまあ、それが板が大きいといろいろやりようがあるんですけど、板が小さい時に、まあ、それがやりやすいような工夫がしてあったりとか、あと 3D プリンターで吸ってるんだけど水が溜まりやすいような形状になってるとか、でそれで乾燥を防ぐとか、うん、なんかそういうやっぱニッチなんだけどすごい考えられてるっていうプロダクトがあって、まあ、やっぱこういうのはやっぱなんかこういう小さいブランドならではっていうか、まあこのね、うん、キーボードを置くスティックもそうですけど、また大手だったらなかなか作れないと思うから、スケールがそんなに求められない、時間軸が長く保てるっていうところから生まれてくるプロダクトだなっていうふうに思いますね、う
ん、
こういうの。
そうね、まあでもなんかそうね、ちょっとしたそういうこだわりを持った人が作るアイテムみたいなのはまあ全然いろいろありそうですよね。だから、
うん、
そういうビカクシダみたいな植物系もあるだろうし、サウナ的なものもなんかね、いろいろ、まあすでにね、いろいろみんなサウナ好きな人たちが作ったりしてるけど、いろいろあるし、ね、サウナ行きたいのさ、あの折りたためる尻に敷くやつとかさ、
はいはいはい、
ああいうのとかもやっぱり分かってるなって感じあるじゃないですか。なんか
でもこういう文脈の話はやっぱサウナ行きたいのグッズはすごいですね。最近スリーコインスとコラボして、うん、でそれのサウナグッズはめちゃめちゃ売れてるらしいんですよ、はいはい、
うん、
でサウナ行きたいストアに並んでるグッズの幅もめっちゃいろいろ広がってるし
ね、いろいろやってるよね。
いや本当、
しかも結構売れてるみたいだしね、
うん、本当すごいですねサウナ行きたいは。
アパレルメーカーじゃないか。
いやそうそうそうそうなんですよ、サウナ専門アパレルメーカーなんじゃないかってぐらいいろいろあるからね。
ね、
サウナハットもあればパーカーやら
いやこれはなかなか、もうこれだけでかなりすごいいいビジネスになってるよな、
多分。しかもサウナガウンとかね、まあよくサウナポンチョとか売ってるんですけど、うん、いろんなところで、
うん
うん、このサウナ液体はちゃんとボタンが前開きのボタンがついてるってところでは
い、はい、
ファスナーとかだといちいち脱ぎ着するのめんどくさかったりするんだけど、ボタンだと楽とかね、うん、なんかそういうところも考えられてるなっていう。い
やなんか結構そのブランド作ってあのこういうアパレルを売るみたいなのって、まあよまあ、大体よくやってるじゃないですか、みんなどんなところでも、うん、ね、ちょっとしたブランドだったとしても、うん、でもなんかやっぱサウナってなるとさ、結構それ用のアパレルみたいにもなってくるから、うん、なんか相性はいいですよね。なんか、
うん、
その単純にブランドのロゴ載せた T シャツですとかさ、スウェットですみたいなことじゃないじゃないですか、やっぱり、うん、ある程度ねこう乾きやすくてサラサラしてて気持ちがいいとかさ、
そう、
そういうところがそうそう絡んでくるから、うん、なんかそういう意味でもすごい相性いいよなって思って見てますけどね、うん、なんか最近もやっぱりさ YouTube とか見てるとさ、やっぱ YouTube のチャンネルのなんか販売のアイテムが並ぶみたいなのがさ動画の下に、
はいはい、
まあ、結構多くなって ちょっとしたなんか猫動画上げてる人とかもなんか売り始めてたりするからさ、なんかみんなやってんなって思ってたけど、まあでもね、やっぱサウナ行きたいとかみたいになってくると、やっぱこうサウナと絡めてみたいな、その機能性的な部分もあるから、やっぱいいよなと思うね、こういうのは。
いや、サウナ行きたいはすごいね、ほんと、いろんな意味で。そう、まあそういう感じで今は、まあマーケティングっていうほどかっこよいものじゃないけど、まあいかに売れる仕組みを作るかっていうところをトライしてる感じですね。個人的にはいつかフェスに出展したいんですよね。
うんうん、
なんか森道市場っていう、あの愛知県でやってるフェスがあるんですけど、なんかまあそれが音楽と食のフェスみたいな感じで、まあ、いろんななんかそういうものづくりしてる人が集まってるようなところで、まあバンドとかも出て音楽も聴けるみたいなイベントがでかいのがあるんですけど、そういうのにね、はいはいはい、いつか出たいんですよね。
なんかまあ、同じそのドリンク作ってる仲間としてうまくこうサンセットと一緒になんかそういうのに出していくとかっていうのを考えてもいいのかもしれないですね。
確かにね、アルコールと、
まあ、アルコールとノンアルコールとって、
まあでもなんか例えばご飯何かとペアリングし、食事とペアリングしてワインもノンアルも楽しめるみたいなこととかね、
なんかそこら辺はね、お互い様でちょっとこういう今度こういうとこあるっていけるらしいよみたいな感じの情報
を、ね、しかもお互い IT つながりってのあるから、なんかそういう大きいカンファレンスでドリンクをお互い提供しちゃうとかもね、全然いいだろうし、アルコール飲みたい人はサンセットの方飲んでもらって、ノンアルの人は僕らの方飲んでもらうみたいな、
かね、
ああそれは全然ありそうだな、それいいっすね。
なんかそういうのもやっていけると面白そうだなと思ってましたけど、
ね、確かに。まあ、あとそういう、まあ、ボードゲームもそうだけど、なんかそういう個人で物作ってるデザイナーとかエンジニア集めてなんかやるとかね。あ、そうそう。で、もうすぐ賞味期限切れが近いんで、この今のロットのね、まあもうちょっとで はけるんだけど、はいはいはい。で、まあそろそろちょっとセールしようかなっていうふうに話してて。でまだちょっと開始できてないんだけど、まあもうそろそろやるかもなんで、あのぜひインスタグラムがあるんで、あのリンダ .today っていうインスタグラムのアカウントをフォローしてもらえると、おそらくストーリーか何かで告知があるかなと思うので、ぜひお願いします。
もう、そろそろじゃあなんかセール情報流れてくるってことですね、
まあ、もしくは定価で買ってもいいよって方はあのリンダ .today っていうサイトがあるので、そこから買っていただけると、
ま
あ、
いち早く飲みたい人は、まあ、定価で買っていただいて、
そうっすね、
まあ、ちょっと気になってるな、どうしよっかなっていう人がちょっと待ってると、もしかしたら安く買えるかもみたいな感じっすね。
ぜひお願いします。まあ今ならね、リンダ .today のサイトからだと注文日から 2,3 日ぐらいで発送、してるんで、
早いね、
あの
まあ、じゃあ1週間以内ぐらいでもう全然飲める
んで、そうです、倉光さんがすごい頑張ってくれてます
うん、
はい、なんでまあ何かこれからね、はい、新年会とかもしあればそういう時に持ってってもらえるといいのかなというふうに思ってます。
そうだね、はい、まあ気になる人はじゃあぜひぜひインスタグラムをチェックしていただけるといいかなと思いますね。
はい、っていう感じで、またちょっと何か変わりがあったら定期的に話そうかなと思います。
はい、はい、ではリサイズヘイムへのご質問やご感想、リクエストなどは X にポストしていただくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘイムは毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。